映画の話をしよう。映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りします。 FM いわきの新番組映画の話をしよう、ナビゲーターの小野かな子です。この番組は週末にご覧いただきたい映画を一本選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、その深掘り解説を担当する FM いわきの岩本博史です。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
岩本さん、今日ご紹介するのはどんな映画ですか？は
い、今週公開される映画ってのはあまり多くないんですよね。で、去年ですね、シリーズ初の100億円突破を成し遂げた名探偵コナンの新作、100万ドルの道しるべというのがあるんですが、この作品ですね、ネタバレを防ぐために試写会がなかったんです。
それは残念。はい、うん、ちょっとアニメに疎いんですけど。
ああ、アニメ見ないんですね。
あんまり見ないんですよね。はいはい、岩本さんはご覧になられますか？
見ますよ、私大好きです。特にですね、名探偵コナン、はい、これ昔無料の上映会に幼稚園だった子供たちをですね、こう連れて行ったと、はい、そしたら私の方がハマってしまったんですね。これキャラクターの造形から演出まで、今のアニメってこんなにクオリティが高いんだっていうのにびっくりしたんですね。ただテレビシリーズはですね、私が担当していた週刊子供ニュースと同じ時間帯に引っ越してきたこともあって見なくなっちゃったんですよね。もう視聴率でちょっと勝てなかったんですが、ライバルですから。でも子供たちはですね、私が出ている番組ではなくてコナンばっかり見てました。
それは悲しいですね。
はい、でもね、仕事につながったこともあるんですよ。一昨年ですね、私名探偵コナンの10歳までに知っておきたい世の中のこと177という本を監修したんですけれども、これは子供たちの後押しがあったからなんですね。本を出すとき NHK はですね、許可もらわなきゃいけないんですけれども、ちょっと難しそうだったんで、ライバルの番組だし諦めようかなと思っていたところですね、この仕事だけは絶対やってほしいというふうに子どもたちに言われて、どうにか許可を得ることができたと。小さなお子さんのいるご家庭、ぜひ一冊揃えていただければなというふうに思うんですけれどもね。
ご自身の監修本の宣伝じゃないですか。
それもちょっとありますかね。
はい、名探偵コナンの10歳までに知っておきたい世の中のこと
177、
ぜひ
ありますからね、
取ってください。はい、いや、そんなことしてる場合じゃないんですよ。
そうなんですよね。はい、
今日ご紹介する映画、ちゃんと考えてきてくださったんですよね。
ですね、コナン、シリーズ全部謎解きがあるのに、今回はネタバレを防ぐというのは、これどんなに大きな謎があるんだろうというふうに期待しながら、今週はですね、ちょっと変則的なんですが、こちらもみんな大好き怪獣映画、26日金曜日公開のゴジラコング新たなる帝国をご紹介します。
タイトルのゴジラとコングの間に、はい、なんだろう、かける X バッテンなんかありますよね。これって
X みたいなありますよね。これがね、今回の映画のミソなんですよ。この映画ですね、ハリウッドで制作されたゴジラから10年、ゴジラ生誕70年という節目の作品で、全世界でもう大ヒットしてるんですよ。で、前作のタイトルはゴジラ VS コング、この VS が X に変わったというのが今回重要なわけなんです。
つまりどういうことですか？
つまりですね、完全な敵対関係ではないということなんですが、どこまで言っていいのかちょっとわからないんですよね。
ちょっとギリギリまで言ってほしいですね。
ポスターちょっとご覧になっていただきたいんですけれども、ゴジラとキングコングが一緒に同じ方向を向いて走っている、そんな感じと言ったらいいんですかね。
そうか、前回は VS バーサスなので、もともと敵対関係ということですよね。
そうなんですよ。そもそもから言いますと、この作品、ハリウッドのモンスターバースシリーズの5作目ということになります。で、バースっていうのは後ろにつくと世界というような意味になりますので、怪物のいる世界ということですよね。で、ゴジラは地上の王、3作目のタイトルになったキングオブモンスターなんですよね。で、コングはですね、キングコングは地球の地下にある空洞の世界、そこの王というのが、モンスターバースの設定なんです。で、その地上世界の王と地下の空洞の世界の王が戦ったのが前作。 で今回の作品は双方の激突の先に我々人類が知る由もなかった未知なる脅威が待ち構えていたというふうに説明されているんですね。
もどかしいな。もう見たんですよね。
とっても面白かったです。
面白かった。
私ね、小学生の頃に読んだサー・アーサー・コナン・ドイルの SF 小説、これ110年以上前に書かれたんですが、ロストワールド、失われた世界、これ思い出したんですよね。見る前でも見た後でも読んでみていただければと思うんですよね。コナンドイルすごかったというふうに感じると思います。でさらに言いますと、私が子供の頃東映漫画祭りとともに有名だった東宝チャンピオン祭りというのがあるんですけれども、ここではねゴジラシリーズやってたんですよ。これ思い出してほしいんですよね。
もうちょっと知らないんですけど
東宝チャンピオン祭り知らないですか？
わかんないですね。
これね
何ですか？
春休み、夏休み、冬休みに行われていた子ども向けの映画イベント、でゴジラ映画を中心に巨人の星ですとかアタックナンバーワンといったアニメ映画などを上映していたんですね。でゴジラの古い作品を短く編集したり、それから新作を作ったりしてね、私たちの世代はここでゴジラに触れたという人が多いと思うんですよね。
怪獣はやっぱりその当時から人気だったんですか？
もうゴジラってね、最初は人類に対する脅威というふうに描かれていたんですけれども、シリーズが進むにつれて正義の味方みたいになっていくんですよね。で特に子ども向けに作られるようになって、その傾向がだんだん強くなっていった。だから人気というのもあります。で私たちその作品に夢中になりました。で今回そして前作も撮ったアダム・ウィンガード監督も、子どもの頃テレビで放送されていて夢中になったということなんですよね。でそれを莫大な予算をかけてハリウッドで再び映画化したというわけなんですね。でもちろんストーリーね、こちらはオリジナルなんですよ。はい、
でゴジラといえば、はい、ゴジラマイナスワン、それが日本でも作られて、アカデミー賞の視覚効果賞まで取りましたよね。はい、どっちが面白かったですか？
これはまたすごい質問しますよね。
いやどっちかな。
いやこれね、評価するのは無理なんですよ。絶対無理。どうしてかというとね、これ全く逆方向の作品なんですよ。人類に対する脅威であった、そもそもの一作目ですね、これをリスペクトして作られたのがゴジラマイナスワンということになりますよね。それに対しまして、人類に味方するゴジラを描いたエンターテインメント作品、先ほど子どもの頃にね、私たちが夢中になった正義の味方ゴジラというのはありますけれども、そちらの傾向のエンターテインメント作品っていうのがゴジラコング新たなる帝国ということになるわけなんですね。むしろこれ真逆の作品を楽しむことができる、これはねやっぱゴジラという日本生まれのキャラクター、それが本当にすごいんだなということなんだと思うんです。だからその凄さを感じ取ってほしいかなっていうふうに思います。ただ今回の作品なんですけれども、もう CG が全編大迫力だった、これはね強調したいと思います。
その視覚効果賞を取ったゴジラマイナスワンよりすごかったですか？
これは本当にねすごいツッコミしますが、どっちも同じようにすごいんですよ。例えばね、ゴジラマイナスワンというのは、ハリウッドの作品の10分の1以下の予算、そしてもうスタッフは本当にね10分の1どころじゃないぐらい少ないスタッフで、映像ご覧になった方は分かると思うんですけれども、映像を作り上げているんですよね。で、人間ドラマを非常に大切にした神木隆之介さんたちの、戦争で心に傷を負った日本の人たち、その、人間ドラマというのを大切にしながらですね、本当要所要所でゴジラが出てくる。でそこに使われる CG というのは非常に効果的で、大迫力で本当にねみんな踏み潰されちゃうんじゃないかっていうような気持ちで見ていた、大迫力に圧倒されましたよね。この凄さというのはまずあるわけです。で今回の作品、これはね豪華絢爛と言っていいほど怪獣が出てくるんですよ。もう頭からどんどん惜しげもなくですね、怪獣たちの戦いが描かれていくですよ。で予告編ねご覧になっていただければね、何が出てくるか分かるんですけれども、例えばモスラですよね、ゴジラの ライバルで、はい、まあ、日本の映画の中でもねやっぱり本当にすごく好かれているキャラクターの一つですけれども、うん、このモスラも出てきますし、それからねあのハリウッドで最近こうリメイクされています、うん、猿の惑星という名作があるんですけども、はい、これ猿の惑星じゃないのかなって思うくらい巨大な猿もねいっぱい出てくるんです。
出てきましたね、
うん、でこれがねやっぱり真逆のアプローチだというふうに言えると思うんですよね。でもどちらもやっぱり大迫力の CG というふうに言えると思うんです、はい、でゴジラマイナス1これはねドシドシドシっていうふうに重厚に歩く、でそれでいろんなものを踏み潰していってしまう、そういう巨大怪獣ゴジラっていうのね、この迫力を描いていますよね、はい、逆に今回のゴジラコング新たなる帝国はですねすんごいスピードで移動するんですよ ゴジラが。いやゴジラもキングコングも
ドスドスしない、
ドスドスって、まあ、ドーンドーンってものすごい迫力ではあるんですよ、うん、あの重いものがこう飛び上がって落ちるわけですからこれはすごい、まあ何もかもこう潰していくですね怖さっていうのがすごくあるんですけど、うん、本当に大丈夫か、こんなにみんなを踏み潰していってですねよく正義の味方的に描けるよなと思うぐらいの迫力ではあるんです。で、まあ、これもねやっぱりどっちが好きっていうのは多分ないんだと思うんですよね。すごくこう重厚感のあるゴジラ、そして、まあ、すごいスピードで移動することもできるゴジラ、でもやっぱりそのゴジラの、まあ、下にはですね人間たちがいて、で被害をね与えているのはまあ間違いない事実ということになるわけですけども、そこをどういうふうに考えるかっていうのもねこの怪獣映画を見るときにね、とても大切なところかなと思います、はい、エンタメですごくこう楽しいなと思いながら見る、その逆の方のねアプローチとして、うん、やっぱりその下には人間がいて、うん、ゴジラたちの戦いっていうのは人間たちにものすごくですね影響を及ぼしているということはあると思います。ただどちらもゴジラどちらも良質なエンタメです、うん、肩の力を抜いてゴジラコング新たなる帝国を楽しんでほしいと思います。
ご紹介したゴジラコング新たなる帝国、ゴジラとキングコングが一線を越えてどんな関係になるのか、そして美しい映像もスクリーンで見てみたいなというふうに思いました。そしてあと日本語の吹き替え版のキャストさんも個性豊かで豪華なので、はい、ぜひご覧いただきたいなと、
さすがハリウッドですよ ね、
はい、思いました。はい、岩本さん太鼓判押せますか。
もちろん太鼓判です。
イエーイ、今週も太鼓判もらいました。公開されたらぜひご覧ください。ゴジラコング新たなる帝国はポレポレシネマズいわき小名浜でご覧いただけます。詳しい上映時間はホームページをご確認ください。4月26日金曜日公開予定です。さて岩本さん、来週はどんな映画を紹介してくれますか。
はい、福島県の浜通りを舞台にした映画水平線です。まあ、シリアスでとても余韻の残るいい作品だと思います。これ監督のねインタビューも交えてご紹介します。
はい、では来週もまたこの時間にお耳にかかります。映画の話をしよう、
お楽しみに。
話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りしました。